鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム、出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私、日向大輔、はい。ということで、鳩組ホームルーム第27回目でございます。この鳩組ホームルームはですね、私、マジシャンでありインプロバイザーである日向大輔と、そして僧侶で看護師の玉置妙優さんがカフェでゆるゆると喋ってる感じを横で聞いていただく感じをシミュレーションしていただいて、まあこんな人たちもいるんだな、なるほどね、なんて言ってね、楽しんでいただくというね番組でございますけれども、今日はなんとですね、リモート収録なんですよ。
そうなんですね。まあ、ね、あのね、お聞きいただいてる方には別にどうでもいいことだと思うんだけどね、うん、
まあまあでも、うん、もしかするとちょっとね、うん、いつもと音質が違ってね。
あ、そうかもそうかも。あと途中電波の不具合とかでうざざざざとかなるかもしれない、うん、お聞き苦しいところがありましたらすみませんってことで、
う
ん、
そうですね、まあ、はい、ちょっとそこは申し訳ないんですけども、要はそうやってオンラインでね喋ってお茶するなんてのもコロナ中ね流行りましたよね。
ありましたね。あったあった、
オンラインお茶会ね。 それを横で聞いていただくという、うん
確かに。そうそう。だからいつもは、二人会って、同じ場所にいて、同じ空間で喋ってるんですよね。
そうですね。
それこそお茶飲んでる感じなんだけど、うんうん、今日は、私が、八王子っていうところに、まあ、ちょっと仕事で泊まっていて、で、大さんが、どっかにいるってことよね。
どっかにいますね、地球上のね。
地球上のどっかにいるってことですよ。はい、まあでもこれうまくいったら面白いね。私がそのうち台湾に行くんで、うん、今、台湾にいますとかいう感じのもお届けできるってことだよね。
なんかロケみたいにね、ポッドキャストなのに。
楽しい。そうそう。まあ繰り返し言うけど、お聞きにくださってる皆様には別にどうでもいいことかもしれないね。
うん、
台湾からの声は、なんだろう、台湾の香りがするとかだったらいいんだけどね。
いやー、うん、なかなかね、そこまで伝わるわけじゃないんですけども。
ね
ー。まあまあ、でもね、もしかするとね、そちらの方の方となんか喋ってる様子とかをちょろっとね、許可いただけたら雰囲気だけ流すとかね。なんかそんなのもあり得るかも。
確かにね、うん。そんなね、ことがあれば。まあでもとにかくそうやって、ちょっと今日はいつもとは違う方法なんですよってことね。
そうですね。
うん。
まあツールがね、変わって世の中、こう、いや、当たり前にこうやってね。
ほんとそこ。
うん。
うん。いや、要はコロナがあって、っていう前ね。
うん。
うん。研修会とか、ミーティングとか、まあ、会議とかさ、そういうのっても絶対に会わなきゃダメと思ってなかった？
うん。そうなんですよ。うん、もちろん今でもね、会った方がってことも今でもあるんですよ、うん、実際。
そうそう、そうかもしれないけど、うん、でもさ、こうやってズームとか、あと他のいろいろな様々なこういうシステムで、全国各地どこにいても参加できるっていう風に、なったのは画期的だったよね。
そうですね。本当にセミナーとかのためだけにね、すごい遠い距離を行くという、喋る、喋る人も聞く人もね、そのために行かなきゃいけなくて。
そう。
なんかしかもそれがね、場所がなんかこう会議室取んなきゃいけないから定員があったりとかしてとか。
そうそうそうそうそう。いろいろあったのよ。
うん、
で、まあ天候にも左右されちゃうじゃない？台風があって電車止まっちゃったとか言うとできなくなったりとか、まあそういうリスクがだいぶ軽減したじゃない、これで。
そうですね。
うん。でさ、一番いいのはさ、まあ一応ね、主婦としてはだよ。うん。お洗濯物干したりとかさ、あ、それは第三だって主婦やってるから分かる。お洗濯物干したりとかご飯作ったりとかさ、あるわけじゃん。でも移動時間で逆算して1時間前に出なきゃいけないって言ったら、それまでにさ、こなしとかなきゃいけないわけじゃない。
うん。うん、
でも、ズームだったら寸前まで、フライパン振っててもいいわけよ。
そうですね。
うん。で、うん、ああ、フライパン振ってて、はい、終わった、はい、終わったって言って、ここに来たらできるわけじゃない。
確かに。
だから、なんて、時間のさ、ものすごく有効活用ができるよね。
確かにそうですね。本当そこの部分については助かってるなと僕も思うし、前だったらできない仕事のやり方ができるようになったな、みたいなところはありますね。
そうそう、そうそう、そう。うん。ダメリ、物事には何でもいいようね。裏表があるから、うん、絶対にズームの方がいいよねってわけにはいかない。さっきも大さんが言ってたように、やっぱり会わないとね、っていうことだってある。
うん。
うん。だから、いいとこもあれば悪いともあるけど、でも確実に、選択肢は広がったよね。
そうですね。 先日僕、うん、とある喫茶店でやっぱりこうオンラインで喋ってまして、うん、で喋ってたら喫茶店の店員さんが、うん、すいません、もう閉店になりますって言われちゃって、あと30分話さなきゃいけなかったんですよ。で、ああすいませんって言って出て、うん、で、
うん、
近くの公園まで行きまして、うん、それで子供たちがシャボン玉をやってる横でですね、うん、普通にこう会議をしてたっていうことがねあったりしましたけど、なんかそういう
そうだよね、
なんかシャボン玉とか水鉄砲してるから、もうパソコンに水かかるんじゃないかってヒヤヒヤしながらね、うん、ミーティングしてた
りした
。
ヒヤヒヤしながら。そういうことある。いや、だから本当にさ、世の中それで変わったよ。で、うん、時々さ、こう、多分歩きながら何かの会議に参加したり、どなたかとおしゃべりしたりしてるんだろうね。一人で歩きながらさ、喋ってるわけよ。
あ、ね。はいはいはい。
うん。でさ、前だったら、あ、まずい人がいるなっていうさ、ちょっとこう、あ、なんか電波入っちゃってんだろうな、みたいな感じの、印象っていうか受け取り方をしてたけど、最近は、別に電波が宇宙から来てる人じゃなくて、本当に誰かと喋ってるんだなっていう、人にもさ、しばしば会うもんね。
はいはい、
だから、人のそう、なんていうのか、ジャッジの仕方、ジャッジするべきじゃないけどさ、うん、でもその捉え方も変わったよね。
うん、
で、みんなさ、もう耳にピット入れてるちっちゃいのじゃない。うん、大きなさ、ヘッドホンつけてるわけじゃないからさ、
はいはいはい、
わからんのよね、見た目では。
そうですね。そう言ってる妙義さんだって今ね、耳にちっちゃいピッての入れてますけどね。
そうそう、そうそうそう。だからそうするとさ、こう、なんていうの、うん、本当に、どっか人、なんていうの、テント、ね、天にいる人と喋っちゃってるみたいに見えちゃうけど、そうじゃないっていうね。
うん、
だから本当にこう変わったよ。
うん、
世の中は変わった。
そうそうそうそう。でもだからこそね、うん、話せるようになった人とかもいっぱいいるし、
うん、
まあまあまあ、地球の裏側とでも同時に会話できるっていうのは、まあ
なんかこう、
テクノロジー素晴らしい値段着ばっかりしてますけどね。なんかこう、うん。
いやでもこれさ、そのうちにさ、
うん、
あれじゃない、このイヤホンつけたりするとね、いわゆるさ、死後の世界に行った人ともさ、話せるとかさ、できるんじゃない？
ね、
うん、
そこまで、できるのも言い過ぎなんだけど、そこまでではないけど、
うん、
若干それに近いことはもうできるかもっていうのがあって、
うん、
というのも、死後の世界に行った人っていうのはわからないけど、
うん、
例えば今現実にいる自分という人間がいて、で、うん、コンピューターと喋ってるうちに、コンピューターがこの自分の思考パターンみたいなものをね、うん、思考パターンとか喋りのパターンみたいなものを分析して、で、
うん、
AI がね、コピーしてくれるようになると思うんですよ。あ、この人の口癖ってこうなんだなとか、思考パターンってこうなんだなとか。
いや、それはできるだろうね。
そう。だから、まあ、要するに、死んだ後どうこうっていうよりも、その、生きてるうちに、その人のコピーみたいなものを作っておいて、再生できるような、
うん
うん、なんか聞いたらその人の思考回路で答えてくれるみたいな、
やる、
そういうのを作っておけば、まあ、死んだ後にもその残された方々、
ね、
側の方々はね、あの人とお父さんと喋りたくなったわとか言って、お父さんこれどう思うとか、なんかそういう風にはなってくると思いますね。
そうだね、だってさ、うん、うちも父親も亡くなったけど、
うん、
割と言うこと決まってたもんいつも、だからいつも、もういつもそういうこと言うんだからってなってたから、ということはいつも同じようなことを言うのよ。
そう。
ね。だからそのパターンを、習得してくれちゃえばさ、同じよ。話しかけたら、
うん、
うちの、うん、父親と喋ってるって感じになるだろうね。
人間ってどんどんどんどんね、子供の頃って、もうあらゆる情報を取り入れて、あらゆる反応を試してというか、
うん、
もう柔軟だから、
うん、
いろんな方向のことを、まあ、アウトプットもやろうとするわけですよ。
うんうん。
それが子供の遊び心だったりするんだけど、
うん。
もうどんどん手抜きになってくるわけですね、大人になってくると。
そうね。
もうパターン化してくるというか。
そうだね。
そう、省エネ化してくるっていうのがあるから、実は大人になってからなんてすぐにこうコンピューターにもう見透かされて、パターンを読み切られてしまう。
ほんとそうだと思う。いや、私でさえも父親の真似できるもんだって。いつも同じだもん。いつも何言ったって同じこと。
だからこういうふうに言ったらこう返ってくんだろうなっていうのは。
そう。
もう
予測済み。
そうですよね。
それでさ、でも生きてる時ってさ、生身の人間同士で話そうとするとさ、同じことが返ってくるのってさ、結構腹立つのよ。
うん
うん、だからさ、もういつも何言っても同じそういうこと言うんだからっていうさ、なんかこう揉め事のさ、 の原因になった気もするんだよね。旅行行こうって言っても、食事行こうって言っても、これどうしたらいいって相談しても、全部同じことでいつも帰ってきて、うん、もう本当相談する意味がないとか言って思ったこともあったんだけど、でもそれがさ、こう、目の前にいなくなってみるとさ、懐かしさに変わるんだよね。
ああ、そうなんだ。
面白いな。
なんか
そういう、だから AI が今、うん、真似してくれたらさ、なんか、ああって嬉しくなっちゃうかも。
うん。それはね、なんか、ちょっとお父さんに会いたくなったわって時はいいと思うんですけど。
そうそうそう。
でも、ね、ちょっともよひさんが言ったように今、現実の世界でそれがあるとちょっとイラッとするって
言ってたんですけど。そうでしょ。そうしない？
うん、わかります、それは。うん、なんか、ね、それは自分の中でもそうで、自分自身のパターンもあるし、相手のパターンもあるし。うんうん、
確かにね。
そう。
不思議だね。
うちの両親が結構喧嘩が絶えなくて、いつもね、激しい喧嘩をする人たちだったので、
うん、
やっぱそのパターンってお互いに変えないんですよ。
うん、なんか、
まあ自分が変わろうとしないから、相手が言ってきたことに対して、相手のあのパターンが悪いって、ああいうふうにいつもあいつは返してくる。あいつは必ずこういう風に言ってくるな、みたいなのを、お互いに思ってるから、お互いに頑固に変えない。そうすると毎回毎回同じ衝突の仕方をするっていう、なんかね、このパターンが多かった気がするんですよ。だから、
そうだね。
なんかこう、自分の中で、まあ、人のことは変えられないわけですよ、基本的には。
そうだよ、そうだよ。
なんだけど、
そりゃそう。
自分のパターンを見直すっていうのは、一つね、なんか、生きづらさを、これ一応ね、このポッドキャストは、うん、その、生きづらさを抱えた人に少しでも気楽になってもらおうっていうのも、ちょっとあるのでね、そんなにお説教するとか、何かを学んでほしいとかじゃないんだけど。
うん、あのね、大さんね、今ね、すごくね、いいことを言ったんだけど、
うん、
あのね、笑いながら言っちゃってたのよね。あのね、わかる。あのね、人が笑いながらものを言うっていう時はね、言いながらね、照れくささがあったりとかね、本当かよと思ったりとかね、そういう自分の、心理があるとね、笑いながら言うって話になるのよ。
うん。
うん。だからね、照れがあったね、今ね。
いやいや、でも、教えてやろうとかそういう意味ではないよっていうね。
あ、そういう感じね。
そう。
うんうん。そう、もちろんそうよ。
で、何が言いたかったかっていうと、
おう。
その、自分のパターンを、こう、意外と冷静に顧みてやんなくなってくるんですよ、大人になると。忙しいし、省エネ。
そう、めんどくさいんだね。
そう。う
ん、
で、こう言われた時に、私なんかパッとこう返しちゃったなと。なんかいつものパターンで返しちゃったなっていう時に、
うん、
ちょっと待てよって、止まってみるみたいな。なんか、少し一時停止してビデオを、なんでこう言ったのかなとか、
ね、
なんか、大人になるとやらなくなりつつあることを、
うん、
あえてやってみるみたいなワークをやったことがあって、昔。
でもそれにはもう前段階があるね。なんだ、自分のパターン、これいつもやってるってことに気づかないとできないもんね、そのパターン。みんなを止めることが。
そうそうそう。
だから、まず気づく、あ、自分いつもこういう反応しちゃってるなっていうのに気づく。
うん、
で、普通は気づいてもそのまま行っちゃうんだけど、今ダイさんが言ったみたいに止める、ストップボタンを押す、うん、で考える。
うん、
で、次は変えるだね。
うん、
ああ、それができればね、本当に、だって、ダイさんのお父さんとお母さんみたいにさ、いつもそのパターンでいつも喧嘩になるよっていうボタンかけ違っちゃってるんだけど、お互いに直さないんだもんね。
うん。そうなんですよ。
うん。どっちかがボタンを一個直せば、タタタタタって、普通にボタンが全部かけられるのにね。
そういうことなんですよね。そう。まあ、なので、
そうなんだよ。わかっちゃいるけどなんでしょ。
ね。
うん。
だから
自分も含めて。
時間はかかるんだと思うんですよね。うん、なんか、そんなに気づいたらすぐ変わるもんではないけど、まあでも気づかなかったら一生そのまま生き続けるだけのことだし。
それはそうだよ。
少しね。
でもじゃあ、きっとさ、みんなさ、分かっちゃいるけどっていう、だと思うんだよ。聞いてる皆さんも。
うん、
で、世の中の本とか、いわゆるそういう、こう、セミナーとかもさ、こういうふうには言ってると思うんだよね。で、それをみんな聞いたり読んだりして、そうなんだよ、そうなんだよって。でも分かっちゃいるけどできないんだよっていうところに私たちってさ、いつもこうプールされちゃってるじゃん。
うん、
なんで分かっちゃいるけどできないんだろう。そこを解明したら次に行けそう。
うん、
なんで分かってるのにできないの？
ね。
ね。
え、その。
そうだよ。なんで分かってんだよ。そうだよ。ボタンなんかかけ違ってんだから、一個直せばさささっとかかるんだよ。それでいいんだよって。で、自分もパターンができてるっぽい。うん、そのパターンを変えればいいんだよって言ってんのになんでできないんだ。
うん。それが根本的にね、根本的に実は望んでないことだったとかね。本当はそもそもそっちに行きたくないからっていうのもあるのか。
あの、今の自分のパターンが好きっていうことね。
分かっちゃいるけどやめられないって言ってるけど、うん、本当はやめたくないんでしょとかね。
あ、なるほどね。うん、ああ、そうね。あ、そういうこともあるかもね。
そう。まあ、それだけじゃないと思いますけど。
うん。あとはさ、脳の癖っていうのはないの？脳ってさ、同じことをすることにさ、ものすごくこう、喜びを感じるんじゃないの？うん、そうでもない？
喜びなのか分かんないけど、確かに一回できた回路に、なんか流れがちっていうのはありますよね。
うん。うん、だからこう、物事がその通りに進むっていうのに、脳はさ、こう、安心感を得るっていうの？
うん。
うん。だから、びっくりするような、こう、違うことに対しては、耐久力が低いっていうか。
うん。
うん。だからこう回路、自分の癖が何十年とその癖でやってきたらもう脳はさ、しっかりそれがさ、もう当たり前と思っちゃってるから、
うん、
違うことをするっていう新しい回路を作るのが脳の機能的に非常に難しいのかな。
そうだと思いますよ。やっぱ一回成功して、あ、このやり方ならうまくいくわっていうのを覚えといたら、それを繰り返せば生きていける確率が高いわけだから、うん、
ああ、そうだよね。そうだよ。
まあ、ごく真っ当なんでしょうね、それは。もちろん。
うん。
生きる上では。
そうだね。うん。うん。で、さっきそれと合わせると、ダイさんが言ってたみたいに、年取れば取るほど、その、パターン化するっていうのは、それはそうだよね。
そう。やっぱ肉体的にもね、どんどん生き残る力が弱くなっていくから、安全な方行こう。
そう。
なるほど、ね。
違うことしない。うん。ああ、そういうことね。
なんかすごく年寄り臭い話になっちゃってる気がするんですけど。
あ、そうかな。
いやいや、でもまあ実際ね、それが、何ですか、いけないっていうことじゃないんですよ。ただ、そうであると自覚できるってこともまたいいなと思ったんですよね。
うん、もちろん、うん、そうだね。だから自分が獲得してきた、その生きるための回路なんだけど、
うんうん、
でもその回路が全てが、何て言うのかな、良いものばかりでもないよってことだ。
うん。
ね、自分で獲得して掴んできたものの中には、これはちょっとあんまりよろしくないよっていう回路もあるから、うん、それに気づいて見つけたら変えましょうねってことね。
うんうん
うん。
うん、なので、まあ、よくほら、トラブルが起きて、周りの人間関係とか、うんうん、いろんなことでトラブル起きたときに、うんうん、なんであの人は〇〇してくれないのかしらとか、なんで世の中ってこうなのかしらって言いがちなんだけど、簡単に変えることができる、簡単じゃないけど、少なくとも、私の方にも、なんかあんのかなって考えてみて。
うん。
で、
そうね。
その反省するとかね、自分がいい悪い、道義的にいい悪いって話ではなくて、
うん。
なんかこっちから変えてやれることはないかな、みたいな、ふうな見方もね、ちょっと面白いのかなって。
うん、面白い。そう。それはもう、なんか、いいとか悪い。普通さ、人ってさ、いいとか悪いとかに言っちゃうのよ。
そう。私が悪いの、
ね、私が悪かった。
そう。
そうそう。いい悪いじゃなくて、要は階段で行くか、エスカレーターで行くか、エレベーターに乗るかの方法論だから。
うん。
階段登ってうまくいかなかったら、じゃあエスカレーターに乗るかぐらいでいいんじゃない？
まあ、つまり一択であることっていうのは大変だってことですよね。その、他にも、選択肢があるってことが、
うん、
まあ、良いというか、いろいろ時には変えれるよ。
そういうこと。
でね。そういけたらってことですよね。
う
ん、
そういうこと
はい。
はい、そういうことです。
皆さんは今日の何か、あれとか、イラとかね、あった時の選択肢もね、なんか変えていただけることがあればと思いますけれども。うん、さあ、ということで我々もね、うん、リアルで会えないからオンラインでという選択肢をした。
おー、そういうことです。
そんな今日でございましたけれども。
はい、うん、
このポッドキャストではですね、皆様からのお便りも募集しておりますので、番組のサイトの方からですね、フォームの方がございますので、あ、こんなこと思ったよとかね、こんな風に私はやってますよとか、あとザックバラにね、最近こんなことありました、何でも結構ですので、お寄せいただければと思っております。ということで、また次回、
はい、
まあ次回もオンライン収録なんですが、次回またお会いできればと思います。
はい、
さようなら。
はい、またね。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハトグミホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.